三崎ナンバーワン。スタジオで収録中の地震でしたが、スタッフキャストみんな無事です。公式ツイッターのこんなつぶやきの次に載っていたのが、水道橋の都立工芸高校帰宅支援ステーションを行っています。お水休憩所の提供できますという拡散希望のツイート。まあ今回の巨大地震及び大津波における安否の確認などにも威力を発揮したのがツイッターだったわけなんですが、
本当に便利な時代になりましたよね。
まあもともとね、2001年9月11日アメリカ同時多発テロ事件においてね、威力を発揮したのがブログというのは、ブログ独特のシステム、トラックバック機能というのがあるじゃないですか。
あ、
例えばA のホームページから B のホームページへリンクを貼る。A から B っていう流れですよね。でもトラックバックの方は A から B っていう流れをですね、B の方から A にかけることができる。これどういうメリットがあるかというと、A というブログに X という会社の社員に関しての安否情報がいろいろ書かれてるとしますよね。ということは、X 会社の他の社員の安否情報を知ってる人が、その A というブログに情報を寄せたい。本来のリンクっていう形でいけば、A から B っていう流れは、A の方がその作業をしなければいけないわけですよね。でも、それをするためには、いちいち A に連絡を取って、こういうリンクをうちの B に貼ってくれませんかと言わなきゃいけない。これはなかなか情報が蜘蛛の巣を張るようには拡散していかない。情報を持ってる、例えば B のようなブログが、勝手に A から B っていう流れを作ることができれば、X 会社の社員の安否を知りたい人は A というブログにやってくれば、そこからいろいろ有益な情報を載せてるブログにたやすくたどり着くことができる。まあこれがトラックバックの一番の利点でね。実はその機能が使えるのがブログならではということで。
なるほど。
それまでの一般的なホームページの場合、トラックバック機能というのは使えないんですよね。ブログ対ブログでないとダメ。まあそういうこともあってですね、ブログというのは2001年の同時多発テロをきっかけにですね、全世界に爆発的に広がっていった。なんといっても便利だったから。
なるほど ね。
で、実はツイッターというのも基本システムはブログと全く一緒。だから今回の場合も有益な情報が本当に拡散していった。そのスピードはかなり早かったと思うんですよね。
私の友達も全然電話で連絡取れなかったから心配だったんですけど、もしかと思ってブログ見たら、元気だから大丈夫っていうのが載ってたので、もう本当に一安心しました。
ところで、三崎ナンバーワンにおいてもブログが今回はポイントになってました。私は自分の娘だからといって特別扱いはいたしませんということで、自分の子供の歩みを自ら 2Z に編入させた戸田恵子演じる鶴橋教頭、結局娘が落ちこぼれた理由が分からずに教師としてではなく母親として苦しんでいたわけで、最後の望みを三崎にかけたという感じでした。ちなみに関西で鶴橋という駅があるのは、大阪市生野区が所在地の近鉄大阪線と、大阪市天王寺区が所在地となる JR 西日本大阪環状線と大阪市営地下鉄千日前線で、鶴橋教頭は最終的にはあゆみが書いたブログを読んで娘の苦しみをようやく知ることができたわけなんですよね。
昨日まで親友とか言い合ってた子が急に私んとこから消えた。なんでなのか全然わかんない。なんで私なの？親友はクラスの向こう側でとびきりの笑顔。私のことなんて眼中になくってさ。私の存在そのものが消える、みたいな感じ？学校に行く意味もない。家族になんて言ってもしょうがないし、気づいてもないし。一人きりが怖くて、クラブだのゲーセンだの行きがっても、結局一人ぼっちを痛感。この上ないバカ。マジ死ねばいいのにって思う。やっと気づいたよ。ああ、私いらないんだって。ああ、でも私が死んだところで誰も何も変わんないか。ああ、悲しい、悲しい。家にも学校にもどこにも居場所が見つかんない。生きてる意味あるのかな？もうわかんないや。
まあ結局のところ、三崎先生とね、2Z のみんなの力で歩みの心を開いたわけなんですが。
よかったですよね。でも なぜ親友があゆみのことを無視し始めたのか、その辺の解決から入ってくるのかなと思ったので、ちょっとだけ浅く感じてしまいました、
さてさて、そんな美咲ナンバーワンに今回もあの方からメールが届きました。
携帯電話を使うシーンになるたび、どこの回線や機種を使っているのか、スマートフォンはまだ使っていないのかなどが気になってしまう今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、なにわのフォレストガンプです。美咲ナンバーワン第9話、今回は戸田恵子さん演じる鶴橋教頭先生とその娘との親子の絆にスポットが当てられましたね。普段はお母さんらしい一面を全く感じさせない鶴橋教頭ですが、さすがは演技達者な戸田恵子さんです。母親モード全開の演技はまるでいつもとは別人のようでした。いつもとは違う面を見せてくれた先生役といえば、1979年に公開された日本映画太陽を盗んだ男の沢田研二さんを思い出します。原爆を作って警察を脅迫する中学校の先生を演じています。その犯人を執拗に追う刑事を演じたのが菅原文太さんでした。1979年といえばジュリー人気がまだまだ絶頂の頃、それまで沢田研二の演技というものをほとんど見たことがなかったので、そのクールな演技に大変驚いた記憶があります。しかも犯罪映画としてはめちゃくちゃに面白く、今でも年に一度は DVD でチラチラと見てしまっています。そのスケール感といい、黒澤明監督以外の日本映画では稀に見る大傑作だと信じています。興行的には大成功とは言えませんでしたが、根強いファンの多い作品で、その評価はますます高まってきています。2009年、キネマ旬報による日本映画オールタイムベスト10ではなんと第7位にランクインしています。またそのサントラ音楽も素晴らしく、今もそのメロディーがしょっちゅう頭の中で流れてきます。そういえば美咲ナンバーワンもサントラ音楽はなかなか盛り上がりのある覚えやすいメロディーの名曲が揃っています。その名曲たちが最終回をどのように盛り上げてくれるのか期待しながら楽しみたいと思います。
ということで、美咲ナンバーワンもついに最終回、本当に美咲は先生を辞めてしまうんでしょうか。最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。